朝鈍い日が照ってて風がある、千の天使がバスケットボールする。
この音声ファイルは政治学言論 A ナンバー9ボリューム2、地方自治の政治的帰結について解説するものです。もし開いている資料が間違っている場合は、この音声を止めて正しいファイルに変更してください。今回の音声で解説する範囲は、教科書159ページから167ページです。教科書が手元にある方は、該当するページを開いておいてください。それでは、講義を進めていきましょう。スライド4枚目をご覧ください。前回地方自治の意義について説明しました。その地方の自治というと、一般的に何を住民が決めるかという、まあ、話になっていくんですけれども、もう一つ重要な問題として、その住民のニーズを叶える公共サービスはどのようなリソースに基づいて行われるのかという、まあ問題がもう一つあるわけですね。大きくは二つに分けて考えることができます。一つは地方税です。その地方自治体の管轄内に住んでいる住人から税金を徴収して、まあそれを原資に公共サービスを行うということですね。もう一つは借金です。地方債と言います。要するに、まあ借金をしてサービスを行って、でまあその住民のニーズを叶えるということです。公共サービスの、まあリソースという点で地方税も地方債も同じ性質を持つんですが、その意味するところは実は厳密に考えると違うんですね。地方税っていうのは今、その地域といいますか、地方政府の管轄区域内に住んでいる人から、税金を徴収して公共サービスの実施に充てるということなんですけれども、これは裏を返すと、今税を負担している人向けに行う公共サービスのためのリソースだというふうに位置づけることができます。これに対して地方債の場合は借金なので、将来返さないといけないんですよね。将来返すことを前提に行うサービスと考えられるわけですから、地方政府に住むことになる先の住民、その人たちのためになるような公共サービスを行う原資になりうる、あるいはそういうふうにしないといけないんですよというのが、まあ原理原則論として、まあ考えられるのではないかなと思います。地方債でしばしば、道路建設とか、災害からの復旧復興事業などがまあ行われるんですが、そういうまあインフラなどの整備っていうのは、今住んでいる人もこれから住むである人も、共にですね、その利益を享受できるような公共サービスなわけですね。なのでそういうサービスに関しては、地方債を使うというのはまあ一つの発想としてあり得るだろうということになるかと思います。そのような税や借金による負担よりも、公共サービスによって自分たちが受ける利益が小さいと、感じる場合、当然その住民っていうのはやっぱり不満を抱くわけですし、その首長とか、あるいは議会の構成員の交代を求めるというなるわけですね。要するに地方政府においても、当然ですね、その公共サービスの 決定者である人というのが存在しているわけですし、公共サービスすべてが正しいわけではなくって、当然間違っているものもあるわけですから、その間違ったものを決めたり行った時にどないすんねんというところを考えないといけないわけですね。ここまで説明すると、要するにこの問題っていうのは、中央ではなく地方政府の中でのアカウンタビリティの問題なんだということに気づく人がたくさんいるんじゃないのかなと思います。スライドの5枚目を見てください。地方政府においても当然アカウンタビリティの問題っていうのは発生します。公共サービスが悪いものだとなった時に、より良い公共サービスを求めて何をしなければいけないかというと、地方政府の、あるいは地方レベルの失政者の交代というのを、まあ、もたらさないといけないですし、そのためには、選挙によって、まあ、交代というのを行わせなければいけなくなる。あるいはいけないわけですね。これを、まあ、いわゆるその手による投票というふうに言ったりします。手によるというところで、なんとなく、こう、ん?と思った人がいるかもしれないんですが、地方に関しては、もう一つ、投票する方法がありまして、まあ、投票ではないんですけれども、投票する方法がありまして、それが足による投票と呼ばれる、まあ、ものです。これ、簡単に言うと、地方から脱出する。地方自治体、地方政府から脱出して、他の、場所に住むということなんですけれども、どういうことかと言いますと、ある地方政府に、あるいは自治体の管轄内に住んでますと。で、公共サービスが、なんかとてもその満足できないものだ。これは良くないと。で、その時に何が起きるかというと、国の場合は、一つしか、単一国家なんで一つしかないんですけれども、地方政府の場合は、たくさんあるわけですね。なので、ある意味、選び放題なわけですよ。移動制限さえなければですけれども、移動にかかるコストっていうのはもちろんあるんですが、そのコストが、まあ、仮にないものだとすると、どこに住むかは、もちろん我々自身が主体的に決めることができるわけですね。そうするとですね、わざわざ、その選挙で交代を促して、その地域でのサービスを向上させるのではなく、もう自分が望ましいと考えている政策を、あるいは公共サービスを行っている自治体に移動すればいいんですよ。なので、その、実際にその選挙ではなくって、自分が移動することによって、そのサービスが悪いんだという、まあ、ある種意思表示をするという意味で、これを手による投票と、まあ、対比させる形で足による投票というような言い方をする場合もあります。まあ、要するに、その、出ていくという、まあ、そういう話ですね。で、これはですね、基本的には、その、地域間の移動の、まあ、移動を、念頭に置いてるんですけれども、時にはですね、やはりその国をまたいで移動するようなケースというのもあるわけですね。まあ例えばその税金がより安い国とか、そういう、まあ、話ですけど、住民税が安い国とかそういうわけですけども、ただその国の移動というのは非常に難しいので、これはまあそれが可能な一部の人に考え、まあ当てはまるんです。けれども、まあ、こういう、まあ、投票することによって何かを変えるというよりも、そもそも最適化された場所、地域、国に行くというのも、まあ、あり得るわけですし、で、まあ、それがですね、要するに、その、みんながみんな、いい地方政府に、ブワーって移動するとですね、その地方政府の原資たる地方債、まあ地方債はあれですけど、地方税というのを徴収することができなくなってしまうわけですので、まあ足による投票というのが、まあ非常に頻繁に行われたことによっても、まあ地方政府は、まあ変わり得る余地があると。まあ、 まあ、なので、その、いわゆるアカウンタビリティを確保する一つの、まあ、方法、発想としてですね、この、足による投票というのもあり得るというふうに説明されることが、あるかなと思います。それではここら辺で一旦休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。はい、皆さん休憩を、取りましたでしょうか。それでは、講義、進めていこうかなと思います。スライド6枚目をご覧ください。これまでですね、地方政府の、まあ、独自の公共サービスのようなことを念頭に置きながらいろいろと説明をしてきた、んですけれども、一方でですね、それぞれの地域とかの特徴とは関係なく、一律にですね、サービスを行わないといけないというような話もあったりします。要するに、例えば教育とか医療福祉とか、それに該当するものはたくさんあるんですけれども、そのような国民の権利と関連付けられるような一律的な、まあ、行われるべきサービス、あるいは公共サービスのことをナショナルミニマムという言い方をしたりします。で、このナショナルミニマムというのは当然ですね、公共サービスというのが、多くの人に、対して行われるべき、一律に行われるべきものがあって、それを行いましょうと、ちゃんと行いましょうという意味で、いわゆる福祉国家化の話と、非常にリンク、するわけですけれども、まあ、そのような福祉国家化というのは、裏を返すと、その資源があるところから、まあ資源を徴収して、それをないところに、まあ分配するという再分配政策の拡大を意味する。まあ、そういうふうに考えると、福祉国家の話と、ナショナルミニマムの話がちゃんと関係づけられるということがわかるのではないかと思います。で、日本の話、を少ししておくと、例えばその戦後以降ですね、何が行われて、戦後第二次世界大戦後何が行われたかというと、まあそのようなナショナルミニマムを達成させましょうという目標目的のもとに、全国でそのサービスというのをどんどんどんどん拡充していくというわけですね。で、それがですね、大体1970年代とか1980年代。まあ皆さんが生まれる全然前ですけれども、そのあたりまで進められてきた、まあ日本の、まあ基本方針と、なりますが、これはまあいいところもたくさんあったんですけれども、他方で良くなかったこともありまして、その良くなかったことの一つがですね、全国各一のサービスというのを、まあ、国が主導となって行っていったことによって、逆に地方政府、あるいはその自治体間の多様性というのが奪われていったという、そういうプロセスでもあったんですね。で、自治体の多様性が奪われるというのが何を意味するかというと、必要がないところにサービスを行っていくという意味で、非効率な形で公共サービスというのが提供されていくと、そういう話になるわけですね。なので、それをちょっとやめましょうということで、地方分権の必要性というのが叫ばれるわけです。要するに、地方政府ごとの多様性をどのように確保するのか。住民に対してサービス提供の効率性をきちんと確保した状態で、そのサービスに見合った、まあ、費用をどう分担してもらうのか。ということを、まあ、考える上で、地方分権という発想がとても大事になっていくわけですね。それではスライド7枚目をご覧ください。地方分権と言っても、その中身は実は多様でして、大きく分けると、政治的分権、行政的分権、財政的分権の3つに分けて考えることができます。第一の政治的分権というのは、執政権力の一部を地方政府に移譲する。という発想で、これは意思決定の際の裁量拡大というのも含みます。第二の行政的分権というのは、 国家が実施すべきとされた職能を地方政府に委譲することで、要するに地方政府がやる仕事の量、これを活動量と言いますが、それが増えるということでもあります。第3は財政的文献で、国家の財源である税を地方政府に委譲するという発想です。これはですね、地方政府間の実は対立を激化させるきっかけにもなったりします。スライド8枚目をご覧ください。地方分権には多くのメリットと同時にデメリットもあります。それぞれ簡単に説明しますと、まずメリットとしては、やはり地方政府間の画一的な公共サービスを脱却し、多様な形でいろんなサービスを地域の実情に見合った形で、まあ提供することができるようになると。まずはそこが考えられるのではないかと思います。国が画一的にやるのではなく、その地域に見合った形で、まあその地域独自のサービスというのを行うことができれば、その地域が持つ資源というのを効率的に、まあ、活用するということになっていきます。また、その効率性が上がるのと同時に、その地域に住む人の、例えばその満足度も上がっていくのではないかと思います。加えてですね、アカウンタビリティというのも、やはり向上していくのではないのかなと考えられます。地方政府が失政に失敗したときにですね、それが国家によって、まあ行われていたのであれば、いわゆるその国の政治を変えないといけない、わけですけども、あくまでその部分、その個別に失敗したという場合は、なかなかたった一つの地域の問題だけで、首相の首をすり替えていいのかとか、別の政党を選んでいいのかとか、そういう話になっていきます。ところが、地方できちんと権利が下ろされていて、その下ろされた、移譲された権限に沿った形で、まあ、地方の首長だったり議会、まあ、がですね、きちんと主体的にある公共サービスの決定に責任を負っている場合は、やはり、地方でのアカウンタビリティというのが増していく。つまり選挙できちんと失敗を問うことができる。という、まあそういう話になっていくのではないかと思います。じゃあ、デメリットとして何が考えられるかというと、一つはですね、例えば行政的文献というのに限定して言いますと、これは地方政府が行うサービスの種類とか量を増やすという話なんですけれども、中央でやるべき仕事を、あるいは中央政府が決定権限とか責任主体の仕事をどんどん地方政府がやっていくということで、どこに一体責任があるのかという点がですね、曖昧になってしまうという、まあデメリットが考えられます。ただ、地方分権のデメリットとして、より深刻なものは、行政的文献よりも財政的文献だと考えられています。結論から言うと、財政的文献というのは人口や資源が集中する地方政府では非常に恩恵を受けやすいものである一方、そうではないところではサービス水準が切り下げられるなど、地方政府間の格差を広げる要因になりうる。さらに言います、加えて言いますと、その資源がある地方政府間での競争というのが必ずしもいい結果をもたらさないという、議論もあります。いわゆる地方政府間での競争が激化するとですね、囚人のジレンマ状態に陥って、お互いに税を生み出す資源、人口を奪い合うという問題が勃発するわけです。具体例としては、法人税を納めてくれる企業を増やすために、その 地方政府間で企業への規制をどんどんどんどん相互に緩めていったり、法人税率をまあどんどんどんどん下げていったりするわけですね。このようないわゆる底辺への競争というのが生じてしまうと、本来行うべき規制を行うことができなくなったり、逆にですね、必要な財源を集めることに失敗してしまったりという、まあ、本当に集合行為問題の典型のような状態が生じるわけですね。そのような問題が、まあ、財政的分権を行う場合に生じうるというところは覚えておいた方が良いのではないかと思います。最後に、日本の地方分権の流れに関して簡単に解説して講義を終わろうと思います。まず日本ではいわゆる地方分権改革というのが数回にわたって行われております。一つ目がですね、1990年代に行われ、まあ法律の施行自体は2000年なんですけれども、90年代に行われた第一次地方分権改革と呼ばれる改革でして、まあ、いわゆるその期間委任事務の廃止とか、筆致規制の緩和とか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、国家が責任を持っていた公共サービスのいくつかを、地方政府が、まあ、責任を持って実施できるように、まあ、権限配置を見直すと、いうことを行ったのが1990年代になります。で、2000年代、まあ、いわゆる小泉さん、小泉内、首相の時ですけれども、いわゆるその三位一体の改革と呼ばれる、まあ、いわゆるこれ税制なんですけれども、三位一体の三っていうのは、地方交付税の、削減と、国庫補助金の、見直しと、地方税の、まあ、税源以上の、この三つをもって、三位一体の改革と、いうふうに説明していたんですが、これ、結局何がというか、まあ、いわゆるその国庫補助金という形で、国で持っていた税金を、まあ、地方に、移譲したりしていたわけ、したんですけれども、3億円ぐらいでしたかね。ちょっとうろ覚えで申し訳ないんですが、まあ、それをですね、まあ、行った背景にあるのは、その90年代に、この、いわゆる財源問題というのを、まあ、解決することができなかったからなんですね。で、2000年代に、まあ、90年代の地方分権改革の、まあ、半分連続線上にあるような形で三位一体の改革という、まあ、税制改革を行い、財政的分権というのを行ったんですけれども、その結果として格差が拡大したんじゃないのかというような懸念あるいは批判も行われていたりします。まあ、その他ですね、2000年代に入ると、義務付けとか枠付けを減らすような改革など、いわゆる第二次地方分権改革の成果というのも、ありまして、で、その、効果が、どのようなものかというのは、まあ、これからの地方政府の運営とか、まあ、あるいはその運用状態を、見ることでは、徐々にですけれども、見えてくるのではないのかというところではないかと思います。まあ、具体的なですね、その、地方分権改革で何をやったのかというと、本当にたくさんいろんなことをやってるんですけれども、ただ、まだまだ、いろいろとやらなければいけないとされていることは多いみたいで、まあ、その、どういう文献をして、どういう効果が出るのかというのをですね、徐々にですね、まあ、見定めながら必要な、地方制度改革というのを行った方がいいだろうと、まあ、そういうことになるかと思います。それではですね、スライド10枚目にある、ポイントを理解した上で自己課題に回答してください。